皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野タムスです。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日はまた一人で、これは収録なんですけれども、大学教育、いつも同じようなテーマで話すこと多いんですけども、大学で何を教えるかっていう、実は新入生、約何人かな、1500人、もっとかな、1700人ぐらい、そのタームごと半分900人の前で、講義したり、そしてそれを分けて300人の前で、先週2週間前ですかね、金曜日、300人の学生を前にして、時間内に300人すべての質問に答えようということで、僕はこう学生にマイクを向けて何でも聞いてくれとっていうふうに全部、結局1時間ちょっとで、これ実質200何十人でしたけれども、全部のこう回答したことがあるんですけれども、大学で何を学ぶって言った時に、やっぱりスタートラインは学生が本当に知りたいこと、学生が考えていることをそれに対して答えていくというような、そのアクティブラーニングがいいと思ったんだけど、しかしそれに質問したら誰かが例えば僕に対して中野さんどう考えてるとか、先生どう思いますか、あなたは何とかっていうようなことで、自分がこう思ってるからどうですかという質問は、なかなかこれ時間内にはできなかったんですけれども、そういう何て言うかな、僕のこう趣味聞いても、そういうことよりか自分がどう考えてるかどうっていうのが、実はそれがシンク、考えることのスタートラインだと思うんですね。物事、答えがない問題たくさん多いと、人生もしその成功するための一つのマネジメントというのがあれば、全員その法則に従って、その通りにですね、フレームワークに従ったら成功すると。しかし人生ってそんなもんでなくって、いくら勉強していくら情報を得て、過去に成功した例があっても、全てそれが自分っていう能力、自分が持って生まれた正当観念というんですかね、自分しかない直感力と組み合わせて、そしてその環境の変化、その一番いい、そのタイミングで、それをどう発揮するかという、人と人との関係ということにつながっていくと思うんですけども、例えば考えるとはどういうこと、シンクするとはどういうことからいくと、考えるためには、デカルトではないけれども、いろんな情報を本から情報を得て、で僕は自分の仕事でもあるんですけれども、毎日本屋に行って、いろんな本を買って、1日1冊ペースで読むということを、もうここ5年以上ですね、ほぼ毎日続けてまして、それを速読しながら、縦に書いた文字は横でパッとも一瞬で読む、キーワードだけ読んでいって、500ページの本も1時間以内に絶対読むというようなことをやって、これ絶対可能で、これはコツがあるというか、本を読めば読むほどその要点が、自分が知りたいことが見えてくると。そういうことで、あらゆる本、経営学、経済学、社会学、国際関係論とか哲学とか、あらゆる分野ですね、数学とかそういう啓蒙書とか、あらゆるこう本から得ると。でそれを、即いち早くこうキーワードだけ、キーワード文章を20個ぐらい書いて、でチャット GPT の4の O ですね、一番最新型に、これを約1500字でアカデミックかつ、魅力的な文章にしてくださいという、この順番とか項目は無視してくれっていうふうにやれば、それなりにも出てくる、それが僕の本の読み方ですね。で次にやっぱり人から、大学の講義でも、いろんなその企業で働くトップランナーですね、来週、再来週なのかな、6月の初めには吉本興業の社長の、泉さんとかですね、関西電力 の, 弁あのニューヨーク市の弁護士やった人とか、住友林業の、僕の友人だけど結構上の人とか、久保田のアメリカ社長とか、いろんな人にこう順番に来てもらって、トップランナー、企業のトップランナーの人が人から学ぶ、そして、僕もその学ぶときに一方通行の話し合いでなくって、その人の本質的なものを引き出すということは、僕はその、それは彼ら友人なんで、 学生とフラットでやるならそれを人から学ぶ、次に大事なことはそれをアウトプットするという、まあ学生から見れば大事なことはいろんな人の話を聞いたり学んだり本から学んだりしたことを、質問をしてそのアウトプットをする、まあ質問するということが考えるということであって、その非常に複雑なというか自分はこう答えが出ない問題を、まあ、その大教室で聞いて専門家なりそしてまあいわゆる教授なりが答えることによってより何かシェイプというかシェーピングというか形づけられたものになって、それが創発的こう戦略に結びついたり新しい創造クリエイティブなものになっていくと、そして次はそれがあくまでこれあのインディペンデントというか、まあ自分独自のブルーオーシャンというか独自のインディペンデントな考え方であって、で今最もクオリティが高いもの、これはクオリティが高いものの勉強しようと思えば、まあ、あの本もそうだし、トップランナーからいろんな聞く、で何よりもチャット GPT、まあ、先週の放送でもチャット GPT の最新版ですね、チャット GPT4 の O が優れている、そういうことを組み合わせながらインパクトのあるそしてクオリティの高いものをやっていく、 Think Learnリード、これリードというのを発表するということで、インディペンデンス、インパクト、クオリティ、実はこれはワシントンのブルックリンズ研究所のキーワードでありまして、まあ、僕が20年ぐらい前にいるときにこの6つをやれということを言われて、これは非常によくできてるなというふうに思いました。で考えるというのはどういうことかという原点に戻ると、考えるということは本から学んだり、そして人から学んだり旅から学んだり、パートタイムジョブアルバイトから学んだり、そして自分がすでに持ってるものを引き出すという、こと、あるいは新聞、インターネット、YouTube、まあ、あらゆるところから学ぶと。しかしあくまで大事なのは、限定的合理性というか、全て、それをそれだけいろんなことを勉強しても決してそれが全て正しいというわけではないと、全て、その人が持ってる能力とタイミングと掛け合わせることであると、スポット分析というのがあって、自分の強みをオポチュニティ、タイミングでうまく生かしていく、まあ、人と会った時、その人と何その人とのこう人間関係ネットワークを作る、そのためには、常に自分をこう磨くっていうか、常にまあ、ルーティン的に本読んだり、こういう、まあ、例えば居酒屋行っても、まあ、いろんな人にこう会うんですね。その時、まあ、当たり前のことはそうやけど、もっとやっぱりこう突っ込んで、ウクライナこれ戦争どうして、終わったらいいですかみたいな、まあ、これ日本では嫌がられるけれども、まあ、外国人もせっかく観光で来てるのこんな難しい話言うけど、だけどそういう真剣勝負的な話もあっていいんかなっていうふうに思いますね。とりわけ、そういう会話を、まあ、クロスカルチャルというかクロスオーバーというか、なんていうかな、ただ、こう協調的平和理解、まあ、いろんなこう話を異なる文化文明を持った人々と話すことによってこう何かが出てくる、僕はそれが今の生きがいですね。今世界は、不確実性が高くて、まあ、危険な状況になると、ブーカの時代であると、まあ、ヨーロッパで戦争があったり中東であったり、この北東アジアでどうなるかわからない、これは戦後最も、先が読めないこう時代ですね。日本の経済力も落ちてきてる、だからそういう時代であるからこそ、その国とか国境なりアジアなり超えて、世界の地球益という、グローバルベネフィット、プラネットベネフィットという観点から、いろんな人をこう語っていくと。だから僕はもうこのラジオのシンクタンクジャーナルで、こういう時にいつも言いたくなるのは、日本というフレームワークを超えて、まあ、世界の中の日本、コスモポリタン、地球益、そういう観点から、物事をですね見つめ語る、まあ、チャット GPT 使ってても、これには別に国籍とか国境もなくって、世界の最高峰の知識がそこに詰まってる、 それをいかに引き出すかですね。プロンプトで、いい質問をして引き出す。だから勝手に相手が教えてくれるわけない。こちらが聞いて初めて、それに反応してくれる。で聞く時も、まあ、壁打ちといって、まあ、単純な質問よりか絶対誰も答えられないような、難しい質問を投げかけたら見事に、全て正しいわけではないけれども、まあ、どんな、人でも答えれないことを答えてくれると。だからものすごくやっぱり世の中こうインターネットが生まれた時以上に、この最近特にチャット GPT が出て王が出てから大きく変わってきたかなという。で僕はそのチャット GPT でも、まあ、1年以上前から、大学でも使うように言ってても、まあ、多くの先生方はそれに対して反対する人が多かったんですけども、今あの新聞見てみても見て、いろんなまあマイナス面もあるけども、大学っていうのはハーバード大学にしてみても、まあ、それを論文書かせたりすることも、まあ全てはダメだけどいいだろうと、まあ、それで、最高峰の知識を得て、それをですね実は大事なことは、発表すると、原稿もなしで、その論文というよりかその内容を発表して多くの人々から質問を受けてそれに対して答えていくというのが、実は高等試験問題みたいなことがこれからの潮流になるような気もします。ただ例えば、教授の前で5人の前でよりかそれが300人ぐらいのそういう大きな、ところで、自分の考え方を例えば、まあ、30分でも述べて30分質疑応答に答えて初めて、その人がある程度その分野で、なんていうかなやっていけるということを証明されるというような、まあ、そのプラグマティズムで実践的なことが単に学位を取ったり、論文を書いたりすること以上に、そのチャット GPT を使いながらも、そして、多くの人々の意見を聞きながらより、シャープなシェーピング創造的なものを作り上げていくということが重要になってきたかなと思います。まあ、今日のテーマは考えるとはどういうことであるかっていうのがテーマなんですけども、本から学ぶ、人から学ぶ、旅から学ぶ、これはあの出口さん、アジア代表大学の出口さんの本にもいつも書かれて、もうその通りでシンプルなことだけど、まあそうやというふうに思います。まあ、それに加えるならチャット GPT という人工知能ですね、生成型人工知能を使うことによって、それがおそらくの何十倍何百倍としてこう広がっていくと。でその考え方を、まあ、先週でも言いましたけども、平和構築のために使うんだという。だからその人工知能を平和ポジティブにこう使うというような使い方ですね。で、AI もまあそのように多分プログラミングされてると思うんですけども、それが悪い方に使われたら大変なことになるんで、人間がこう最も付加価値が高い最短で、効率的に付加価値の高い研究学習ができると、それを平和という地球益という、国際教育を超えたところにつながっているのが新たな勉強かなというふうに思います。はい、ということで、まあ、いつもシンクタンクジャーナルで思いを語っているんですけども、大阪学院大学国際センター所長教授中野保でした。どうもありがとうございました。